では、このままお前にもう一度絶頂させるわけだが、男は連続での絶頂は難しいということは、この女の知識にもある。だが、問題ない。今の行為以上に、性的興奮を煽る方法があることも、また知っている。今、お前にやったフェラチオという行為はいわゆる遊び。本当の交尾ではない。だろう。交尾はお前の生殖器を、女の股にある穴へ挿入することで行われる。そして、多くにおいて、そちらの方が男はより興奮すると。だから、今から私の股へ、お前の生殖器を挿入してやる。あくまで疑似的な交尾だが、支障はないだろう。それに、ちょうど仰向けになっているのも都合がいいな。こうして私がお前の上にまたがり、そして、生殖器をこのまま股の間へと差し込んでいけばいいのだろう。確か女というのは、初めてだと膜があり、それを破りながら挿入していくのだったか。その点、私はスライムだからな。そんな手間も必要なくて、お前にとっても面倒がないだろう。こうしてあっという間に挿入して、交尾開始だ。嬉しいだろう。どうだ、興奮するか。私のスライムの体に生殖器を挿入して、交尾をして、また絶頂したくなってきたか。どうした？お前の生殖器、まるで大きくならないようだ。何か問題があったか？やはり立て続けに2回の絶頂は、何か工夫をしないと難しいか。それとも、形を真似るだけでは限界か。そうだな。なら、あれを試してみよう。おい、初めからやり直しだ。一度抜くぞ。少し待て。今、入れ物に入るから。こんな感じかな。先輩、どうですか？やっぱり先輩としては、得体の知れないスライムに侵されちゃうよりも、私みたいな、かわいい後輩との、ラブラブエッチの方が、興奮しちゃいますか？演技だなんて、もう、何言ってるんですか？だって先輩、私が入れ物になっちゃってからの1ヶ月、全然中身がスライムだってことに気づかなかったじゃないですか。それどころか、スライムの私に告白されて、喜んでオッケーしちゃって。そんな先輩が文句言う権利、あると思います？それに、記憶だって全部、今までの私と変わらないんですから。演技とか言わないでくださいよ。傷つくじゃないですか。今日だって、私の部屋に入った時、とってもエッチな目してましたよね。あんなの、スライムの私でも簡単に気づいちゃうくらい、あからさまでしたよ。まあ、そんな私も人のこと言えないんですけどね。私、いつも先輩のことを思って、よく一人でしちゃったりしてましたから。先輩のこと考えただけで、お股の奥が熱くなってきて、切なくなってきて、どうしても我慢できなくなっちゃうんです。だから、今日は一人っきりじゃなくて、二人で気持ちよくなりましょう。先輩。なんでそんなに嫌がるんですか？だって、先輩だって嬉しいんじゃないですか？私にこういうこと言われて、こういう風に誘われて、 先輩の頭、もう半分以上侵食してますから、さっきよりもさらに先輩がどんな気持ちなのか感じ取れるんですよ。ほら、先輩、先輩って私のこと好きなんですよね。私もです。好き、好き、好き、好き。先輩のことが大好きです。ほら、私に好きって言われて嬉しくなっちゃってるの、わかりますよ。私に嘘やごまかしは通じないって、いい加減理解してくださいよ。それに、先輩の生殖器、ああ、おちんちんですか。さっき出したばかりなのに、ちょっとずつ、また大きくなってきてますよね。さっきスライムだった私に入れてあげたときは、うんともすんとも言わなかったのに、この姿で好きって言ってあげるだけで、簡単に反応させちゃうなんて。先輩のおちんちんって、私相手だと弱々なんですね。というか、中身がさっきのスライムだって分かってるのに、入れ物の記憶に基づいた人格で接してあげるだけで、あっという間に興奮してきちゃうなんて。先輩ってば、ちょっと可愛いかも。そうだ、さっきはスライムの種を飲み込ませるための行為でしたけど、今度はちゃんと愛情たっぷりのラブラブキスしちゃいましょうか。大丈夫ですよ、もう何も飲み込ませたりしませんから。安心して、可愛い私とのキス楽しんでください。もうそんなに嫌がらないでくださいよ。どんなに嫌がっても先輩はもうピクリとも動けないんですから。無駄ですってば。さ、行きますよ。え、先輩とキスしちゃった。こんな日が来るなんて、私幸せです。先輩も幸せですか？幸せですよね。だって先輩の脳から幸せ信号すっごく感じますもん。いいですよ、そんなに嬉しかったならまたしてあげます。ダメ、こうしてるだけでエッチな気持ち、う、いや、止まらなくなってきちゃいます。ねえ、先輩もそうなんですよね。だって先輩気づいてます？全然反応してくれなかった先輩のおちんちん、ほら、もうこんなに大きくなっちゃって、もしかしてさっき私が口でしてあげた時よりも大きくなってるんじゃないですか。私のキスでこんなに興奮してくれるなんて嬉しいです。取り繕わなくていいんですよ先輩。この入れ物は本物の私の皮ですし、こうして行ったりやったりしてることも全部私の知識と記憶、経験に基づく言動だから、今こうして話してる私は正真正銘先輩の後輩その人なんですね。だから先輩はそんな私で気持ちよくなっても何もおかしなことはないんです。こうやって大きくしちゃったおちんちんを私の手でシコシコされちゃっても素直に気持ちよくなっちゃっていいんですよ。ほら、先輩、 私の手でおちんちんこすられて、気持ちいい気持ちいいしましょうね。なんだ、こんな簡単なことだったんですね。連続して射精させるのは難しいとか、だからどういう刺激の与え方すればいいとか、いろいろ知識を探ってみましたけど、結局相手の好きな人の姿で適当に交尾、セックスとか、そういうのに関係することをやってあげるだけで勝手に興奮してくれるんですね。私に対して一番油断してくれそうなのが先輩だったから、今回狙ってみたんですけど、これならあっという間に進められそうでよかったです。だってほら、先輩のおちんちんってば、もう完全に準備完了しちゃってますよ。私とエッチしたいよって、プルプル震えちゃってなんだか小さな生き物みたいで面白いですね。それじゃあ先輩、さっきはスライムの私に入れても何にも感じなかったみたいですけど、この私の姿で改めてまたエッチしてみましょうか。私の姿でこんなにいやらしい気持ちでいっぱいになっちゃってる今の先輩なら、きっとあと1回ぐらい簡単に射精できちゃいますから。そうしたら先輩の脳みそ全部私のものになって、種に移して、そして先輩は私と同じになれるんです。待っててくださいね、すぐにそうしてあげますから。ダメです、絶対にやめてあげません。さ、もう一度先輩の上にまたがって。私初めてですけど一生懸命頑張りますね。そうだ、せっかくなので処女膜も再現してあげます。私どうも鏡越しに自分で見てみたことあるみたいなので、一応それっぽく作れると思いますから。こんな感じかな、行きますよ。ほら、先輩のおちんちんが私の中に入っていって、先輩、わかります？私の奥におちんちん当たってるの、これが私の処女膜ですよ。先輩は今からこれを突き破って私の初めて奪っちゃうんですよ。私の初めての相手が先輩だなんて、すっごく嬉しいです。じゃあこのままおちんちん奥まで入れて、私の膜突き破っていってるの感じますか？私の初めてを奪う感覚しっかり味わってくださいね。私の処女、先輩に散らされちゃった。これで先輩は私の特別な人ですね。適当なことなんて言ってないですよ。だって私はちゃんと私の経験と記憶に基づいて喋ってるんですから、きっと前の私も全く同じこと言ってたはずですよ。だからこれはちゃんとした私の反応です。それにそんなこと言うなら、そんな偽物の私でおちんちんずーっと大きくさせてる先輩は一体何なんですか？結局先輩だって見た目と言動が同じなら、私が本物だろうと偽物だろうと どっちでもいいってことじゃないですか。そうなんですよね。いくら口で否定したって、おちんちんこんな風にさせてたら、まるで説得力ないですよ。っていうか、見た目も言動も同じなら、それってもう偽物も本物もなくないですか？私、ちゃんと子供の頃から今日までの思い出もありますし、先輩への気持ちや家族との記憶もちゃんとあるんですから。私はその記憶をしっかり正確になぞって喋っているだけ。あとは中身がスライムとか、そのぐらいの違いですかね。だから、もう偽物だとか、演技だとか、そんな細かいこと気にしないで。ほら、私の中、楽しんじゃってくださいよ、先輩。中身はスライムですから、入れた感触はさっきと変わらないはずなんですけど。先輩ってば、見た目が私になっただけで、同じ感触でもこんなに反応を変えちゃうんですね。あら、どうですか、スライムのおまんこは。本物と比べて、どっちが気持ちいいのか。これが初めての先輩にはわからないと思いますけど。けど、とっても気持ちよくなっちゃってるのは、先輩の脳からの信号でよくわかりますよ。すごい、はあ、私も先輩のおちんちんで気持ちよくされちゃってます。またそんなこと言っちゃって。でもそうですね、私には交尾とか生殖って概念はありませんし、別にこんなことしても気持ちよくもなんともないです。便宜上、先輩を興奮しやすくするために股の間の穴に入れてますけど、ここに入れるのもお腹に入れるのも頭に入れるのも形のない私には変わらないことです。なので、この行為は私にとって何の意味もないし、これで何かを感じることもありません。けど、こうして気持ちよくなってる声出してあげた方が、先輩嬉しいんですよね。例えば、先輩のおちんちんすっごく気持ちいいです。もう先輩のおちんちんがないと私生きていけないです。って言ってあげれば喜んじゃうんですよね。私は今までこういうことしたこと一度もないですから、本当にこういう喘ぎ方をするかどうかは分かりませんけど、先輩のことを思いながら一人でしたこととかはありますから、その時の記憶をもとにそれっぽい声を出すことぐらいならできますよ。だから先輩は、そんな私の声とスライムおまんこの感触でしっかり気持ちよくなって、そしてまた射精して、さっさとその脳みそ私に委ねてくださいね。で、ほら、すごい、先輩のおちんちんが私の奥に当たって、ダメです。こんなのおかしくなっちゃいます。先輩、私、先輩とこうしてつながることができて、こうやって二人で気持ちよくなることができて、幸せです。先輩も幸せなんですよね。だって先輩の幸せ信号、私にすっごく伝わってきますから。さ さっき口でしてあげた時なんかと比較にならないくらい先輩が喜んでるの、ああ感じます。ああすごい、先輩の脳への侵食、どんどんどんどん進んでますよ。あら、いいんですか、このまま気持ちよくなっちゃったらどんどん入れ物に近づいていっちゃいますよ。いいんですか。けど無理なんですよね、私の姿で私の声でこんな風にあやかれて先輩のおちんちんで気持ちよくなってる姿見せられちゃったら、もう我慢なんてできなくて嬉しい気持ちでどんどんいっぱいになっちゃうんですよね。先輩のおちんちんで、私おかしくなっちゃいます。簡単簡単簡単、とっても簡単じゃないですか。こんなことで先輩の脳みそ一気に侵食できちゃうなんて、いろいろ考えてた私がバカみたいですよ。もっともっと先輩が喜ぶ反応してあげますから、どんどん気持ちよくなっちゃってくださいね。先輩先輩、好きです。先輩のこと世界で一番愛してますから、だからもっともちんちん、おちんちんで感じさせてください。どうですか、私のスライムおまんこはぐちぐちしててねっとり絡みついて気持ちいいですよね。私も先輩のおちんちんで中身かき回されるある、すげえ、先輩も先輩のおちんちんも大好きです。ほら出して、精液出して、そして私たちの入れ物になってください。おい、もう先輩は逃げられないんですから、おとなしく抵抗しないで、さっさと行っちゃってください。ねえ先輩、ずっと先輩が想像してたことなんですよね、私とこうしてつながって私に好きだって言われながらお互いに気持ちよくなってエッチするの、嬉しいですよね。だって夢が叶ったんですから、よかったですね先輩、最後に夢が叶って、そして入れ物になれるんですから、耐えてるんですね先輩、私とエッチして、そして私の声で愛をささやかれて、もういつ行っちゃってもおかしくないのに、最後の力を振り絞って耐えてるんですね。無駄ですよそんなことしたって。男の人はおちんちんの気持ちよさ我慢しようと思って我慢できるものじゃないって、私ちゃんと知ってますから。先輩が私のおまんこで気持ちよくなってくれてるの、嬉しい、すっごく嬉しいです。よかった、ちゃんと私で気持ちよくなってくれてるんですね。もっともっと頑張りますから、だから先輩、私で言ってください。ちょっと私がこうしてあえぎながらお願いするだけで先輩がどんどん喜んじゃってる。先輩では私に弱すぎですよ。 弱すぎて笑っちゃいます。じゃあもう簡単に行かせられちゃいそうですし、そんな先輩にこのまま知識や記憶が全部吸い尽くされた後はどうなるか教えてあげますね。脳みその中身、種の中に複製し終わったらもう先輩は用済みですよね。実は入れ物にされた後も先輩の意識は残っちゃうんですよ。でもそれすっごく邪魔なんです。ずっと頭の中ではめかれてうるさくてうるさくてたまらないんです。ですから体の支配と知識や記憶の吸い出しが終わった後は邪魔な意識を体から排出してバイバイしちゃうんですよ。ねえ先輩、どうやって出しちゃうと思います？先輩の意識、人格、魂簡単ですよ。今まで私が先輩にさせたことと同じこと、そう、射精です。先輩の意識を今私が加え込んでるこのおちんちん、ここに集めて気持ちよく吐き出させちゃうんです。そうしたら先輩はとっても気持ちいい思いをしながら勢いよく自分の意識を吐き出して、それでおしまい。別に口やお尻の穴から吐き出させることもできるんですけど、それだと抵抗されちゃって余計な時間がかかるんです。けれど射精みたいに快楽を伴う方法なら抵抗されにくいじゃないですか。現に先輩行っちゃったらもう終わりって分かってるのに、あ、こうして、あ、うん、私におまんこズリズリされてもう我慢できなくなっちゃってるんですよね。ほら、またおちんちん反応させてる。今から出させるのはただの精液ですけど、この後は先輩は自分自身の意識をビュッビューって体から排泄しちゃうんです。私の時もそうだったんですよ。私の場合は塩を吹かされて、それで一緒に排泄されちゃったんです。体の自由を奪われて支配されて、怖くて怖くて仕方なかったのに、支配された脳みそから無理やり気持ちいいっていう信号を出されちゃって、いつもよりずっとたくさん感じさせられちゃって、無理やり先輩のことを想像させられて耐えきれなくなって、そのまま思い切りおまんこから私の意識垂れ流しちゃったんです。そういえばその時もこのベッド上でしたね。私の意識しばらくはシーツのシミになって残ってたんですけど、今じゃすっかり乾いて跡形もなくなっちゃってますね。ああそうだ、先輩も同じところに射精させてシミを重ねてあげましょうか。もしかしたらカピカピに乾いた私だった意識と一つになれるかもしれませんよ先輩。嫌なんですか？でも先輩はもうそうなるんです。なっちゃうんです。だからまずは先輩の脳みその侵食終わらしちゃいますね。どうですか？繋がったままこうして覆いかぶされてギューって抱きしめられて、私の体温感じますよね。温度も質感も感触も全部全部私ですよ。私も先輩の体抱きしめていっぱいに感じて、さっきよりも、おまんこ反応しちゃいます。これすごいです。先輩を全身に 抱きしめるだけでこんなに違うなんて。そうなんですよね、そういうものなんですよね。だって先輩もさっきよりもずっと気持ちよさそうな顔してますから。だから私の言ってること間違ってないんですよね。ほら、もっと強く抱きしめてあげますから。感じて、もっといっぱい感じ、そして言っちゃってください。喜んでくれるのかなって思ってそうしたんですけど、正解だったみたいですね。ありがとうございます。おかげで先輩の脳みそも完全に侵食完了しました。これで脳みその中身全部種に遅れちゃいますね。もう私として接する必要もないか。やっぱりちょっと窮屈ですし、着込む理由がないなら脱いじゃいましょう。やはり脱いだ時の開放感はいいものだ。この入れ物に入って接してやっただけで随分とあっさりと射精してくれたな。手間が省けて助かったぞ。さて、すでにお前の脳と種は私の一部で直結した。あとはお前の記憶、知識、知能、経験、それらを移していくだけだ。そうすればお前は用なし、解放してやる。ああ、解放といっても先ほど説明した方法でだかな。種への複製は数分もあれば終わる。それまでの間、せいぜい残された時間を有意義に使うことだ。まあ、今のお前にどう有意義に使う方法があるのか、甚だ疑問ではあるかな。